もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
私77。
77。はい、結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
70です。
70。
はい。
お子さんは？
3人です。
3人。で、今はお二人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
実は、昨日の話なんですけど。
昨日の話、はい。
私の女房はパート行けるんですよね。
はい。
それで、あることで、会社から、辞職勧告を受けたんですよね。
辞職勧告、はい。
それで、それを受けたらいいんだけど、社長の奥様から言われたって言うんですよね。
はい。
それで、今月いっぱいで辞めてもらえるんでしょうかっていう話で。
はい。
それで終わったんですから、それで終わったって言ってさ、ちょっと待てよって。はい、パートって言えど、やっぱりもう、10年、20年経っとるパートやから、それに見合う何かのボーナスと言うんだ、だって、何らかの手当があって叱るべきじゃないかと私は言ったんですよね。
うんうん、
で、それを、あれやったら奥さんじゃないで、社長に、直に、私は実はもう2、3年勤めるつもりだったんやけど、これは任意なのか強制なのか聞いてみってよ。もし辞めさせる理由があるんだったら、その辞めさせる文を文書で書いてもらってどうかって社長に聞いてみって言ったんですよ。
うん。
なら言ってみるって言ってですね、それから2日ぐらい経って女房聞いたんで、言うたんって言ったら、言うたって言うからですね、なんか答えあったんって言うやつって、それでどうも権力がおかしいけど、お前本当に言うたんか言ったら、もう黙り込んどって、あ、お前言ってないなって言ったら、お前なんでもう少し自分の権利ぐらい自分で主張せって言ったんですよね。
はい、わかりました。これは法律的にどういうふうに解釈になるのか、しっかりした。
加藤さん。
はい。
これはその問題じゃなくて、今日はですね、
はい、
女房が昨日出て行った、私が出てけって言って出たもんやけ、女性の心理と、
女性の心理と、
離婚すべきかすべきやない問題なのかっていうところが重点なんです。というのが、こういう話があるんですよね。私がある時、友人と一杯飲んで、ちょっと議論の噛み合んで、喧嘩別れして帰ってきたんですよね。もう、6、7年前の話。それで、あくりにその友人から私のところに電話来たんですよね。ほんなら、女房がその電話を取ったんですよ。ほんなら、向こう側は私に電話出してくれんかって言ったもんやから、私が手で、ノーノーって意味、これやったんですよね。ほんなら、女房が、あ、うちの主人があんたと話したくないって言うもんですから、あと思って、もう、ほんなら向こう側が、そうと思って電話切った後、私はカーッとなってですね、お前何を言うか、お前のそのことで、お前俺と、あいつの友達が友達になくなるじゃないかって言って、クソバカたりこの野郎、何をとぼけてるか、お前この野郎、ええかげせえ、この番組の中で、それが6、7年前の話なのに、1ヶ月くらい前にそれをぶり返してきて、あんたは私がクソバカで、クソ女で何時、下品な言葉があるでしょ、なんていうか、揚げまんで、酒まんとかなんとかんで、私は、どっちしろ、私は酒まんやんけ。もう、ずっとトラウマでも、あんたは恨んどるって言って、私にしたら、その時の内容から言ったら、寛容で、なんでもないこと喋ったつもりやけど、まあ、女房したら、もう、痛く傷ついたんかなと思ってですね。それで、もう何回言ったら、それ出してきてから、もう、私も、虚しさと寂しさを感じて、もう同じ屋根下で住めんなということで、ならもうここで縁がなかったと思って、あれしようかということで、別れようかという話をして、離婚すべきかすべきやない問題なのかというところが重点なんです。
だから、今度の辞職勧告の話が火をつけて、今までのいろんな問題が出てきて、離婚しようかどうかということですね。
まあ、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみてください。
よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
結婚してこれ何年になりますか？
45年ぐらい。はい、
もう長いですよね。
はい、
で昨日出てったっていう話をさっきされて、今はじゃあいらっしゃらないんだ。
いない
どこにいるか
わからない。
わからない。で端的に聞きますけれども、
はい、
あなたは今出てちゃってる奥さんと離婚したいんですか？
それが数 すべきものか、すべきでないものか。
うん。
で、子供に聞いたら、お父さんたち仲良くしてねって言われるしね。
お子さんには何伝えたんですか、あの、奥さん出てきちゃった。
出て行って、てっきり家帰ってこんから、娘のとこ行ったのかなと思って、うんうん、娘のとこ行ったんですよ。
はい。
ほんなら来てないって言うもんですけど。
あ、
ほいで、どうしたんお父さんって言って、いや、しっかりかで、昨日ちょっと喧嘩してに、お母さん出てけって言ったんじゃって。
うん。
てっきりここ来とると思ったら来てないって言うからさ。うん。
それで、出てっちゃって、ちょっと今びっくりしてるわけだよね、きっと。
そうです、そうです。
でね、
はい、
ちょっとさっきおっしゃってたけど、言葉は激しくおっしゃってるんだけど、6、7年前の話をが出てきてびっくりして、いや、私はトラウマになってんだって言われて、
はい、
そこであなたもふと、痛く傷ついたのかなと思って、そんな風に言われて虚しさや寂しさを感じたってさっきおっしゃってたじゃないですか。
はい、はいはい、そうです。
だから、そこは、随分今、会社との関係で奥さんのことを厳しい言い方してたけども、
はい、
そういう自分のやり方がちょっといかんかったのかなっていう気持ちが今はあるわけ。
もちろん。それと先生、ね、うん、これは邪推って私の邪推やけど、
うん、
もしかしたら男の影があるんじゃないかっていうような感じが受けるんですよね。
うん、
例えばですね、夫婦でこう家でテレビとか見えるじゃないですか。
うん、
んな大体もうそういう年やから10時頃になったら自分のベッド行って寝るんですよね、はい、私も、
はい。
だけど、週に1回か2回ですね、
うん、
私は向こう行くのに待っとるんですよね。なんでか言ったら、電話をしたんやけど、私がヘリがおるもんやから、
うん、
できんでからなんかちょっとイライラしたりだ、私、はい、向こう行かんかっていうようなジェスチャーするときあるんですよね。
うん、
だけど私が出たらですね、
うん、
なんか知らんけど声が確か聞こえるんですよね。
うん、それはいつから？
それはこの2、3ヶ月前ぐらい。
で、奥さんは携帯電話は使ってる？
あ、使ってます。
うん、だとしたら、あなたがいるときに危ないときに電話しなくてもいいんだから、そこで話したからって男だろうってそんなに短絡的に考えなくてもいいような気がしますよ。それは分からないけどね。でもそんなことを考えていろいろ思い悩むよりも、私は今あなたのいろいろお話を聞いていて思ったのは、まあ、ちょっと言葉悪いけど、あなたの奥様に対する発言を聞いていると、まあ古いタイプなんだよね、言い方が。
私が、
うん、だって相当ひどいこと言ってたもん。あなたが支配してる感じの言い方をするわけ。うん、俺の言うことを聞かん、おかしいやないかっていう感じの言い方が多かったから、そういう中で45年過ごしてきたんだから、あなたも気づいたように奥さんもいろいろ感じてることがあるわけだ。
なるほど、もうな。
で、そのきっかけで今回もう言われちゃったらもう出てくってなったわけだから、男の影を気にするよりも、あなたが自分で感じたように、ああ、痛く傷つけちゃったのかなって思ったわけだから、そこのとこをちょっと反省するのが、こういう状態を解消するのには一番いいんじゃないかと私は感じてる。
先生、ほんな反省するって女房にどういうふうに反省の部分に。
いや、まあそれは反省文書かなくてもいいけど、例えばね、例えばちょっと聞いてくれる、
うん、
あの今回の退職の話最初入ったじゃないですか、
はい、
であなたの気持ちも分かりますよ。それは奥さんのためを思ってだろうと思うんだけど、それでお前権利があるのに主張しろよって怒るのはいいんだけど、権利っていうのはさ、あなたの権利じゃなくて奥さんの権利だから
まあ確かにちょっと越権行為かもわからん
ね。うん、分かってくださってありがたいんだけど、そういうことだ。だから、おそらくそれだけじゃなくて、お前のやり方おかしいじゃないかみたいなことはきっと長くいろいろあったんだよ。それが長年積み重なってきて、6、7年前の話、あなたからしたら言い分はあると思うんだけど、でもそれで痛く傷ついちゃった話をあなたも言われて気づいたわけだから、そういうところちょっと足りないところがあったんだなっていうことをまず気づいたっていうのを、奥さんに伝えるところから始めると思うんだよね。
先生、
うん、
その話はね、
はい、
1ヶ月前にちょっと揉め事があって、
うん、
14、15年の夫婦の関係がなかって、
はいはい、
まあ俗に言うじゃないですか、
はい、
夫婦喧嘩は夜中にどうかしたら解消するとか言って、うん、
まあ、はいはい、
その行為が2回あって、女房が嫌やったらその受け入れのやつを、どっちか言ったらまあ正直言ってウェルカムの方の受け入れ方されたけ、
うん、
私はですよ、
うん、
あ、これで、いろんな、悩み事とか解消してるんだなと、私は思ったわけです。
うんうん、
ところが、昨日の話でそれになってしまって。
だからさ、そこもだから、積み重なったいろいろそういう不満がね、それで全部、チャラになったって考えるのは、ちょっと自分勝手だなっていうふうに。
ほんな先生、
うん、
教えてください。ほんな、はい、どげんしたらさ、
うん、
女房引き戻す手がある。
だから、一つは、さっき言ったね、自分のが支配してるみたいな口の聞き方とか態度ばっかしてきたのは今回のことでちょっといかんかったと 反省しましたっていうことを言うだけでも、おそらく一度もあなた言ったことないでしょ、そういうこと。
本当？いろんなことで常に何でも納得できんやったら全部言うし、それでごめんごめんも平均出るし。
あ、言うんだ。じゃあ言える人なんだったら改めてね、そういう自分の人を傷つけちゃってるとこ気づいてなかったけど、今回のことでよく分かったって真面目な顔して言ったら、それは通じると思いますよ。
いや、いうことを言う、うん、今その彼女の存在がどこにあるか分からんのですよね。また
それはだって昨日の今日でしょ、
うん、
ちょっとほとぼり冷めるの待ちましょうよ。
それも先生、昨日寝られんねから、もう俺もどうかしたら問題生じたら、もうその日か2、3日老中に解決せんじゃ、もうそういうタイプやから
そこじっと反省して待ちましょうや。
先生、ほんならもう一つ聞いていいでしょうか。女房はまだパートには出てくるはずなんですよ。
うん。
その時に待ち伏せしてからちょっと話があるけって言ったらダメなんでしょうか。
これも私の感覚だけど、あんまり追っかけ回さない方がいいと思う。ちょっと冷却期間を置いて、待ち伏せよりは、お子さんとかね、職場の人を通じて、失敗しちゃったと思ってるから戻ってきてほしいと思ってるっていうことを、間接的に伝わるようにする作戦が僕はいいと思う。
まあ、77になって、あと追い先何年生きてるかわからんけど、こげんな悩みにぶち当たったことがないもんだから、どねえかわからんでさ、うん。
せっかく45年も連れ添ったんだから、仲良くしてこられて、だからちょっとここ我慢のしどころだと思いますよ。それで反省するのはして、それが伝わればうまくいくんじゃないかな。
ああ、
うん、あなた小さい頃からね、考えてみて、怒っている人すごくたくさんいるんじゃないですか。
かもしれんですね。
それはね、生まれてから今までのあなたのたまりにたまった怒りを、今奥さんの辞職勧告に対する態度に全部ぶつけて、けしからんと言ってるんであって、今起きてることにあなたの過去の怒りが全部出てるんじゃないのかな。トランスフォームっていうのは、これはよくやるんです。人間が過去の人に対する怒りを今目の前にいる人に移し替えちゃうんですよ。
私はまだ未熟者です。
未熟者ですよ。なぜかというと、過去にいろんな人と関わり合ってきたけれども、その時その時に感じた怒りを全く解決しないまま70年以上生きてきちゃったんです。だから今はもう頭に来ること多いですよ、あなた。もう右を向いても頭に来る、左を向いても頭に来る、周り中の人間に頭に来てるんですよ、あなた。
それ見えますか、先生。
見えます。だから小さい頃の担任の先生に対する怒りかもしれないし、30年前の振られた恋人に対する怒りかもしれないんですよ。
先生、どの人分かる。
悩みの核心は過去なんです。あなた小さい頃から誰が一番嫌いだったか、誰をぶん殴りたいか。
それは立ち対応いっぱいおりますよ。
それを書きなさいよ。あいつを蹴っ飛ばしたい、課長のバカ野郎、叫んでみてください。必ず解決します。そしたらあなたが怒っている奥さんが女神のように見えてきます。
そうですか。
人間は必ず幸せになれるんです。
ああ、幸せね。
うん、まだ70代若いですよ。必ず幸せになってください。
はい、ありがとうございました。
よろしいですか。
はい、本当どうもありがとうございました。
はい。大人になってからの人間関係は小さい頃の人間関係から影響を受けています。